今日は順番からいくと私じゃないんですけど、ちょっと田川さん仕事が入っちゃったみたいで、どうもファンの皆様すいません急遽、ピンチヒッターやらせていただきます。で今日はですね、主に従えない人々っていう題名でちょっと考えたんですけど、まずですね、主に触れることができない時っていうのが皆さんご経験あると思うんですよ。ずっとあの平安の中にいることはできない、平安の中にずっとおれるといいんですけど、まあそうじゃない時の方がむしろ多いと思うんですね。で、どういう時にそうなるかっていうのをちょっとね、まず考えてみてほしいんですよ。で、いかがでしょう。例えば佐藤さんどうでしょう。佐藤君どういう時に、そこから出ちゃうか。あ、自分のやりたいことをやっちゃう時、じゃあこの女性の佐藤さんはいかがでしょう。出たい人はあんまりいないと思うんだけどね。出ちゃうときね、主に従えないときっていう題になってますけど、どういうときでしょうね。いっぱいあるいっぱいある。おいや、感じない、感じられないとき、それってどういうときですか。まあ一つ、まあいっぱいあるかもしれないですけどね、まあ一つどれでも何でもいいですよ。今日はね、だいたいそれがテーマなんですよね。どういうときに、主に触れることができないか、主に従えないのか。それはあの聖書の中からちょっといくつか今日挙げたんですよね。まあいろいろあると思うんですけど、一つはこれが主から来た言葉だと。でもやっぱり恐怖っていうのがありますね。怖い、本当にこっちでいいんだろうかっていう迷いが、人の目から見てこれこっちありえないよなっていう時に、やはりその、恐怖心というのが出て、それに従えないというのが出ます。これ後でヤコブの例でちょっと出すんですけど、でそれよりも多いのがですね、やっぱり人間って頑固ですからね。かたくなさ、よく聖書にもかたくなな人たちよなんて出てきますよね。頑固な理由っていうのはいろいろあると思うんですよね。もうめんどくさいんで動くの嫌だとかね、新しい考え取り入れたくないとか、今までやってる習慣そのまま延長したいとかね、もうめんどくさいんでそのままやっちゃいたいっていう、めんどくさがり屋さんもいますでしょうし、あと知識いっぱい持ってるとかね、聖書いっぱい勉強したんだとかで、プライドもあると。でおまけに負けず嫌いだとか、つい自分で頑張っちゃうっていう人ね、もう頑張り屋さんに多いかもしれないですね。で、年取っちゃうと、ちょっとね、やっぱり脳みそはね、地上のものなんで、動きが鈍くなるかもしれないですね。ついつい頭働くなくなって頑固になっちゃう。年取ると頑固親父になっちゃうとかね。そういうのもよくありますよね。あとね、これもね、時々私もクリスチャンで教会行き出して感じたんですけど、自分にが好きな人多いんですよね。これむしろ、この辺で説教してる人の多いかもしれないですね。自分が言ってることに寄っちゃうってやつね。そう、ナルシストさんね、ナルちゃん結構多いかもしれないですね。でこれ主の道じゃなくって、自分の言ったことに寄っちゃってそっちの方に行っちゃうってやつね、っていうのもあるでしょうし、それから自分の受けた経験ですとか自分の知識に固執しちゃうっていう人ね、 そこからもう出れないっていう人もいるでしょうね。ですから、まあ、頑固っていうのも、まあ、一つ従えない理由になろうかと思います。それからね、もう一つは、人とかですね、まあ、本っていうのもそれに当てはまるのかもしれないですけどね、それがね阻害してるっていうのもねあるんじゃないかと思いますね。主ご自身に信仰を置いてるんじゃなくて、その人ですとか本ですとか、そういう教えに信仰を置いちゃうって、まあ偶像礼拝ですね、簡単に言えば。例えばですね、ウォッチマン2ファンがいたとするじゃないですか。だからウォッチマン2に信仰を置いてしまって、主ご自身に信仰を置かないとかね、そういうのもあると思いますね。で、今日はですね、いくつかちょっともっとね、いっぱい聖書ってそういう人いっぱいいるんですよね。挙げればキリがないんで、今日はね3つですけど、今日ちょっと祈りの中でも一つ湧いたんで、後でまた呼ぶあたりも例に出すかもしれないですね。まず一人目がですね、ネブカデネザルさんね、この人ちょっとユダヤ人じゃないんですけどね、当時、絶対的権力を持ってた人ですね。今のアメリカの大統領よりももっと強い、権限を持ってたと思います。ですからまあ世界の王って言いますか、地上の、まあ、支配者ですね。で、ところがですね、ですね、ネブカデネザルはですね、もうご存知の通り、一応ね、ダニエルの神を認めてはいたんですね。ちょっと待ってくださいね。ダニエル書ですね。ダニエル書。あ、例えばですね、ダニエル書の3章見てみましょうか。三章からその、まあ、ネブカデネザルが自分の像を作ったんですね、金で。で、それを拝めと言ったんですけど、まあ、ここに連れてこられたユダヤ人たちは拝まなかったんですね。三人出てきましたね。どこだっけな、シャデラク、メシャク、アベデネゴでしたっけね。従うことはできません。断っちゃったんですね、その場面ですね。で、怒った、このネブカデネザルはですね、この3人をですね、炉に入れろと、炎が燃え盛る炉に入れろと、でおまけにその火をですね7倍熱くしろと言って、そこに叩き込むんですけど、彼らは焼け死ななかったという、まあ、有名なエピソードですね。で、よく見るとその火の中に4人目が見えた、3人投げ込んだんだけど4人見えたっていうやつですね。で、それで、これ4章の最初かな、4章の最初に、4の2ですね、意図高き神が私に行われた印と奇跡とを知らせることは私の喜びだ、その印の何と偉大なことをうんぬんと書いてあって、このユダヤ人たちのですね、神をまあ認めるんですね。ここで称賛してるんですけど、ですけど彼自身、まあ、神を認めたんだけど、ネブカデネザル自身がですね、絶対的権力を持ってたので、彼も自分を神だと見てたわけですね。ですからダニエルの神、まあ、私たちの主になるんですけど、まあまあ神様でしょうと、でも私も神なんだよというふうに、彼は自分で感じてるんですよね。例えばですね、同じ4章ですね、4章の、まあ、前半でこういうふうにですね、ダニエルたちの神をこうやってこう賛美してるんですけど、同じ4のですね、4章の王はこう言っていたっていうところがありますね。ネブカデネザルのことですね、王っていうのは。この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないか、 これは俺が作ったんだぞっつってわけですね、ここでね。まあ自分を、なんて言いますか、誇ってるわけですね。それからですね、もうちょっと前行きましょうか。ですね、4の2と3でそのダニエルたちの神を、なんて言いますか、賛美するんですけど、4の8ですね。ダニエルが出てきた時っていうとこね。最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャザールと呼ばれ、なんたらかんたらとありますね。ですから、自分の神の名にちなんで、こういうダニエルののに名前を付けたりしてるんですね。ですから、まあ多神教じゃないんですけど、多神教じゃないんだけど、唯一の生きた神はそのいっぱいおられる、いや、いっぱいいる神の一つにしか過ぎないぐらい程度にしか考えてないんですね。ネブカデネザルさん、残念ながら、唯一の生きた神を本当に知ってたわけじゃないんですね。奇跡を見て、あ、なんかすごい神も、もう一人ぐらいいるんだな、みたいな感じでしか捉えてなかった。で、そうするとですね、ある時、まあ、幻を見せられちゃうわけですね。ネブカデネザルさん、幻見せられて、それがあの4の最初からこう書いてきてるわけですね。それが4の4からこう夢の話が出てくるんですね。4の4でネブカデネザルが私の家で気楽にしており、私の宮殿で栄えた時、私は一つの夢を見た。で、これ、この解き明かしをダニエルが行うわけです。で、要はネブカデネザルさん追い出されるよという、まあ、解き返すんですね。で、で実際にそのことが起こるのがですね、4の31ですね。ですから4の30でさっきちょっと読みましたけど、この大バビロンは私の権力によって王の家とするために、また私の意向を輝かすために私が建てたものではないかと、と自分の建てたものを誇ってたその時に先ほどの夢が実現しちゃったと。で、31にこの言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカデネザルをあなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べ、こうして七つの時があなたの上を過ぎ、ついにあなたは糸と書き方が人間の国を支配し、その国を見心にかなうものにお与えになることを知るようになる。と言って、33から実際に追い出されるんですね。で、牛のように、これ33節ですけど、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに貝の髪の毛はわしの羽のようになり、爪は鳥の爪のようになった。まるでホームレスになっちゃった。絶対の権限、権力を持ち、王として君臨し、自分を神のように思ってたネブカデネザルさんは、あっという間にホームレスの状態になっちゃったんですね。で、今日のテーマは主に従えない人々ですね。で、ネブカデネザルさん、主に従えない人々のその最初なんですけど、こうなっちゃった。じゃあどうやって主に触れたか、それが今日のテーマなんですけど、もうちょっと読みますと34、その期間が終わった時、まあ、予言の期間ですね、期間が終わった時、私ネブカデネザルは目を上げて天を見た。これがポイントですね。目を上げて天をパッと見たら、そこで気づくんですね。主がおられると。ですから、自然を見て主がおられると。主に気づくんですね。生ける神がそこにおられたと。これが気づいた瞬間ですね。ですから、主に触れられた瞬間。これで、ネブカデネザルの生活が一変します。で、元の権限を持ち、しかしもう誇ることはなくなったと、いうことです。これがネブカデネザルさんですね。もう絶対的に権力持ってて、ダニエルの神を認めてるんだけど、 真の神と触れ合うことがなかったということですね。次がですね、今度誰にしようかな、ヤコブさんいきますか。こちらの修法でヤコブさんなんて、じゃあヤコブさん見てみましょうか。これ創世記ですね。ヤコブはですね、まあずる賢いんで、まあ有名だっつうのは皆さんよくご存知なんですけど、エサウを騙してって言いますか、まあずるいことやって、まあ騙し取られるエサウもエサウなんですけど、長子の権限を奪っちゃって、で、エサウに殺されそうになったんで逃げ出したんですね。それがですね、創世記の30章あたりかな、32章ですね。で、行った先が、ヤコブと同じように狡猾なラバンでした。で、そこで合計何年ぐらいいるんですかね、結構長くいました、20年近くいたんですかね、ちゃんと数えてないんで、あれなんですけど、自分よりも狡猾なラバンっていうのにですね、使われちゃいまして、しかしその中でもヤコブさん、結構知恵を使って、ラバンさんが持ってるですね、財産を、まあ、奪い取るって言い方は悪いんですけど、その中でもヤコブはやっぱり自分の財産を蓄えていくんですね。羊を増やしたりですね、嫁さんもらったり、ラケルですね、ラケルともらったりしましたんでね。こういう苦しい状況にあっても、ヤコブさんは自分の財産をきちんと蓄えることができた。それはヤコブの資質っていうのもあったでしょうけど、まあコツコツとですね、ヤコブの、まあ、自我を叩かれたって言いますかね、そこのところをこうコツコツ鳴らされてったっていうのもあるでしょう。で、必ずその主が語りかけてる場面もありますんでね。で、主の語りかけによって、まあ故郷に帰ろうということで、作った財産、羊、一族、老頭、嫁さんも引き連れて、帰るわけです。しかしですね、まあ、エサウに殺されそうになって逃げてきたという、まあ、思い出があるんですけど、それが蘇っちゃうんですね。それがですね、32章です。で、どこに帰っているかと言いますと、32の前半からですね、故郷に帰るところが出てくるんですけど、まずですね、32の3で兄のエサウにですね、使者を送るんですね。手紙を送ります。で、どういう状況か、まあ、探ってこいということで偵察送ったんですね、エサウのところに。まだ恨み持ってないかとかね、俺を殺そうとしてないかとか、まあ、そういうのを探りたかったんですね、ヤコブは。で、使者を送ったところ、をその使者なんて言ってきたかっていうと、それが32-6ですね、使者はヤコブのもとに、帰っていった。私たちはあなたの兄上エサウのもとに行ってきました。あの方もあなたを迎えに400人を引き連れてやって来られます。400人かよ、これ戦争すんのかいと思ったのかもしれないですね。エサウの方は全然その気なくって、およく帰ってきたという感じで400人、連れて出迎えに来たんですけど、エサウはですね、過去引きずってますんで、エサウが俺を殺しに来たんじゃないかって、まあちょっと恐れちゃったわけですね。で、32-7、そこでヤコブは非常に恐れ心配したっていうのがあります。これ主によって故郷に帰れって言われてるんで、そのまま主に委ねて帰って本当は良かったんですけど、エサウの方でちょっと恐れちゃったんですね。で、エサウの、まあエサウ賢いですからね、まあ賢いを通り越してずる賢いんで、いろんな、ここで手、方法使います。その方法がですね、7節から23まで、もう永遠と書いてあるんですね。舞台を分けたり、贈り物を送ったり、その舞台の間と間の距離を空けたりして、エサが襲ってきた時にどうすれば生き残るかとかね、そういうことをずっと考えながら、このゆっくりゆっくりこう進んでいくわけです。で、32のですね、24、ヤコブは一人だけ後に残った。ここでもうやることなくなっちゃったんですね。ここまで怖いんだったら行くことないのにと思うんだけど、もう最後、 もうみんな、小分けにして、こう、餌っていうか自分の故郷の方に、送って、最後、もうやることない。ヤコブだけ一人残っちゃった。もう進むしかない。というところなんだけど、なかなか進めないんですね。で、24で、ある人が夜明けまで彼と格闘したと、まあ、書いてますね。ある人っていうのは、まあ、誰だかはちょっとわかんないですけどね。見つかりなのか、イエスですなのか、ちょっとわかんないんですけど。まあ、格闘した。まあ、これ自分自身とまあ格闘しちゃったんですね。恐怖心と。恐怖心ともう戦ったと。で、夜明けまで、ちょっと読みますと24ですね。ヤコブは一人だけ後に残った。するとある人は夜明けまで彼と格闘した。ところが、その人はヤコブに勝てないのを見て取って、ヤコブの桃のつがいを打ったので、その人と格闘しているうちに、ヤコブの桃の、桃のつがいが外れた、とこう書いてます。これね、不思議ですよね。これ、主のご性質をよく表してるんですけど、絶対の力を持っている神がですね、ヤコブに勝てないわけないですよね。そう思いませんか。ところがヤコブに勝てないっていう、これ聖書の非常に面白いところでして、まあ、ヤコブの頑固さを表してるって言いますか、人の頑固さを表してるんでしょうね。で、これがですね、まあ、神の何て言いますか、控えめなところを表してまして、表してまして。そこで、まあ、ヤコブと取っ組み合いしてるんですけど、神の絶対的な力をですね、見せて、これでもかっつってねじ伏せないところが、私たちの主なんですね。勝ちを譲っちゃうっていうかね、どうぞ勝っていいよ、みたいな感じで。ヤコブが、神に勝っちゃうんですね。ちょっとマイク変えますか。ちょっと調子悪いんでマイク変えました。で、神が、負けたんだけども、のところヤコブの最も強かった桃のつがいはちゃんときちんとポンと外して、神が負けちゃうんですね。で、まあ、これは一見、人の目から見るとヤコブの勝利なんですけど、まあ、霊的にいくと神の勝利なんですね。ヤコブはこれで、自分で踏ん張ることができなくなり、全身全霊主に頼るしかないと。そこを出てるのが26ですね。その人は言った、私を晒せよ、夜が明けるから。しかしヤコブは答えた、これ26節ですね、私はあなたを晒せません、私を祝福してくだされなければ。これも全身全霊、一番強いとこ打たれちゃったんで、主に頼ることしかできないんですね、ヤコブは。でも必死になって主を頼るという状況がここで描かれています。ですから、ヤコブは肝心一番最も強いところをですね、幸いにも主に打たれることで、全身で主のみに頼るということをここで知るわけです。これホセア書にですね、実はヤコブの話出てまして、ホセア書の12のね、3節4節実は出てるんですよ。ちょっと読みますけど、彼は母の胎にいたとき、兄弟を押しのけた。ここはの創世記にも出てきますね。彼はその力、これがね、魂の力なんですね。ずる賢いです。で、神と争った。神は御使いと格闘して勝ったが、ホセア書では御使いと書いてますね。ですから、まあ、御使い、まあ、イエス・キリストかな、まあ、言ってる人も多いんですけど、御使いと格闘して勝った。が、泣いてこれに願った。強いところを打たれて全身全霊で主に頼るようになったんですね。泣いてこれに願えるようになった。彼はベテルで神に出会い、そのところで神は彼に語りかけたというふうにあります。この経験があって、もう恐怖心は完全に吹き飛んじゃいました。 もう、どっかな、そこで餌のところにもう、堂々とこう歩いていくわけですね。その場面どこだっけな、ちょっと待ってね、あれどこだっけ、もう恐れなく進んでる場面があるんですけどね、あその直後でいいのか、あもういいですね、そこでヤコブ33節に33章に入ると、エサが約400人のものを引き連れてやってきたっていう、そこに入るんですね、あった、3節、ヤコブ自身は彼らの先に立って進んだ、彼は兄に近づく前7回持ちにしてお辞儀をしたというふうに書いてます、もう恐怖心もなくなってエサウと再会することができるということですね。これがですね、先ほど申しましたように、恐怖が信仰を脅かすという一つの例ですね。それからですね、ネブカデネザルの例はもう絶対的権力が真の道に歩むことを妨げるという例でした。でさっきね、佐藤さんがヨブのことを祈ったんでさ、まあ、ヨブもちょっと上げようかなということで、ヨブ記を見てみたいと思います。すぐにその箇所がメカルかどうかちょっと分かんないんですけど、ヨブ記、ヨブ記、ヨブはですね、非常に立派な行いをしてたんですね。ですね、ところがですね、ヨブはもう聖書もよく勉強してますし、行い もう非常に立派でした。神ご自身がそれは認めてますね。ところがヨブの特徴、これよくあるパターンだと思うんですけど、ヨブ記1のですね、五節にそれが載ってます、こうして祝宴の日が一巡するとヨブは彼らを呼び寄せ聖別することにしていた。彼は翌朝早く彼ら一人一人のためにそれぞれの全焼の生贄を捧げた、ヨブは私の息子たちがあるいは罪を犯し心の中で神を呪ったかもしれないと思ったからである、ヨブはいつもこのようにしていたということで、いつもですね、祝宴を開いた後必ずこうやってですね、子供たちのために全焼の生贄を捧げてたんですね。なぜかっていうと、息子たちが罪を犯したんじゃないかって非常に恐れてんですね。もう一つですね、似たような場面があるんですね。ちょっと待ってくださいね。もうちょっと後ろの方だったら30いくつかにですね、まあこれその後サタンがですね、この心の隙、平安に入ってなかったヨブのですね、心の隙にこう入っちゃうわけですね、心を見られるわけです。で、その心の隙をですね、ヨブ自身が認めている場面があるんですね、ちょっと待ってくださいね。ですね、ヨブのですね、あった3の25ですね、ヨブの3章25、これは心を見られた後ですね、私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかった。ですから、ヨブはですね、聖書もかなり知ってまして、その友達とのやり取り見てもそうですね、聖書もかなり勉強してますし、行いも非常に立派だったんだけど、残念ながら死の平安にはなかったんですね。常に罪を犯すことを恐れて歩んでいたと。まあそこ、まあ心の隙ですね、まあ信仰の隙間って言ってもいいかもしれないですね。そこにサタンが入ってきちゃったんですね。それでその不幸のどん底に落とされて、で、ヨブの友達3人とですね、激論交わしまして、まあ自己主張するんですね。まあ自分の義を唱えるわけですね。俺は正しいと。で最後にですね、 神の人、あれエリフだっけが出てきて、それに促される形で神ご自身が現れると。嵐の中から現れるんですね。38ぐらいじゃなかったかな、38、あ、もう出てきてんな、38章。あ、違うな、ちょっと待ってくださいね。38-1か。あったあった。嵐の中から呼ぶに答えて仰せられた。ですから嵐の中から神がみょっと出てきて、自分の絶対性をここで示すんですね。で、それで呼ぶは、主を本当に知ることになります。その場面がですね、とか出てくるんですよね。40章かな、40章、あ、42ですね。42。あ、ありました。42章ですね。ヨブ記42章。神ご自身を知った後のヨブの言葉ですね。42章の5節。私はあなたの噂を耳で聞いていました。しかし今この目であなたを見ました。これがヨブが知識で知ってた。だけど、主を知らなかった。しかし、主ご自身に触れて知った。瞬間ですね、噂を耳で聞いていた。これ結構クリスチャンでもあるパターンだと思いますよ。牧師の説教を通して主を知っていたとかね、本を通して主を知っていたと。しかし主ご自身に自ら触れたことはなかったよという、まずまたこの呼ぶみたいなパターンですね。これもですね、一つ主に触れるって言いますか、主に従えない大きな理由ですね。先ほど申しました、人や本がもしかしたら阻害要因になっているかもしれないということのこの一つだと思いますね。これがヨブですね。ちょっと急遽入れちゃいましたけど。で、もう一つ最後の例がですね、ユダとペテロって、なんかここで比較するのかよ。まあ、もともと二人とも十二人の中に入ってますからね。一人漏れちゃったんですけど、イエス・キリストを見捨てたことには変わりないんですね、この二人ともね。で、まずじゃあユダから行きましょうか。ちょっと新約の世界に入っちゃいますけど。ユダってね、あんまりこの記事が出てないんですね。ペテロいっぱい出てきますけど、ユダはあんまり出てきません。で、唯一出てくるですね、箇所がですね、ヨハネですね。12章の4-5。これマリアがナルドの交友を惜しげもなくこう注いだ時のあの言葉ですね。もう皆さんもご存知だと思うんですけど、ヨハネの12章ですね。12章の12章のちょっと一節から読みましょうか。その、まあ、有名なエピソードですね。ヨハネの12章の一節ですね。イエスは過ぎ越しの祭りの6日前にベタニアに来られた。そこにはイエスが死人の中から蘇らせたラザロがいた。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意した。そしてマルタは給仕していた。ラザロはイエスと共に食卓についている人々の中に混じっていた。ですからラザロが蘇った後ですね、これはね。まさにイスラエルに入ろうとしているところです。人々はイエスのためにそこに晩餐を用意、すみません、こういうようなとこね。次、3節、マリアは非常に高価な純粋なナルドの香油300グラムを取ってイエスの足に塗り、彼女の髪の毛でイエスの足を拭った。家は香油の香りでいっぱいになったという美しい場面ですが、ユダは何と言ったか。ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテ、ユダが言った。なぜこの灯油を300デナリに売って貧しい人々に施さなかったのか。これ一見美しい正論のように私は思えてしょうがありません。これユダのエピソードってこれぐらいしか書いてないんですね。あとはもう裏切っちゃう場面に入っちゃいますんでね。これね、今でも結構やってると思いますよ、こういう言葉。私ね、これ読むたんびに、社会派の活動家の言葉を思い出すんですね。あるいは NGO の言葉思い出しちゃうんですね。これ一見素晴らしいじゃないですか。 300デナリ売ってなんでみんなにもっと貧しい人に平等に分散して施せよみたいな形でね、これ非常にうまい言い方だと思いますね。ユダは社会派、私から見れば社会派 NGO っぽく、おまけに賢いと思いましたね。こういう考え、まあ、平等に施せよっていう考えはイエスの教えに多分基づいてんだと思いますよ。しかしここに命がなかったんですね。で、その、じゃよ、ユダが死ぬ場面ちょっと見てみましょうか。一番詳しいのはマタイなんで、ちょっとマタイ見ますね。27章。これもイエスを撃った後ですね。イエスが逮捕された後の出来事です。マタイ27の3節。その時イエスを撃ったユダはイエスが罪に定められたのを知って後悔し、銀貨30枚を祭司長長老たちに返して、私は罪を犯した、罪のない人の血を撃ったりしてと言った。しかし彼らは私たちの知ったことか、自分で始末することだと言った。それで彼は銀貨を神殿に投げ込んで立ち去った。そして外に出て行って首を吊った。ユダの最後の場面ですね。このユダの言い方が非常に面白いですね。後悔したんですね。あ、間違えたと。私は罪を犯したと後悔した。なんでか。主イエスを売ったから。っていうのはあるんですけど、ユダが言ってるのは、罪のない人の血を売ったと。ですから、正義感あるんですね、この人。道徳的には立派だったかもしれないですよ、もしかしたら。罪のない人を殺しちゃった。ですからイエスを神だと思ってなかったかもしれない。イエスご自身がどなたかっていうのは本当は分かってないんですね、ユダご自身は。社会派ユダさんは、マリアのナルドの行為に対して正論を言いました。立派なことを言いました。ここでもですね、罪のない人を罪に陥れてしまったって後悔しちゃうんですね。でもう一つ最後、首吊ったと。自分の責任は自分で取るという、まるで武士の切腹みたいじゃないですか。これも人としては一見立派に見えますよね。自分の罪は自分で償うっていうね、立派なタイプですね、ユダさん。他の人の評価は多分えらく違うと思いますけどね。これ私の見方ね。じゃあ一方、情けないペテロさん、情けないで先言っちゃいけないんですけど、ペテロさん見てみましょうか。ペテロさん、ちょっとルカに移りますね。ルカが割と詳しく書いてあるんで。ルカのですね、22章ですね。イエスを見捨てるところ、まあ、裏切るところですね。22の60、ここはもうすごい場面ですね。逮捕された後ですね、イエスが逮捕されて、尋問されているところですね。ちょっとその前から見ましょうか。打ち消すところが出てきますね。あったあった。54から見ましょうか。ルカの22章の54からですね。彼らはイエスを捕らえ引いていって大祭司の家に連れてきた。ペテロは遠く離れてついていった。やっぱり気になったんですね、どうなっちゃうんだろうって。まあ怯えながら恐る恐るこうついていったんでしょうね。で、彼らは中庭の真ん中に火を焚いて皆座り込んだので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。まあスパイみたいなことやってるんですね。すると女中が火明かりの中にペテロの座っているのを見つけ、まじまじと見ていった。この人もイエスと一緒にいました。ところがペテロはそれを打ち消して、いいえ、私はあの人を知りませんと言った。まず最初ですね、最初の何て言いますか、最初の見捨てた言葉ですね。それから、58節、しばらくして他の男が彼を見て、あなたも彼らの仲間だと言った。しかしペテロは、いや違いますと言った。まあ、二つ目ですね。二度目知らないってやつですね。それから一時間ほど経つと、また別の男は、確かにこの人も彼と一緒だった、この人もガリラヤ人だからと言った。しかしペテロは、あなたの言うことは私には分かりませんと言った。 それと一緒に彼がまだ言い終えないうちに鶏が鳴いた。3回否定しちゃったんですね、イエス・キリスト。あ、もうこれがすごい場面です。この次がまたすごいんですね。で、泣いたその瞬間、主が振り向いてペテロを見つめられた。これどういう目をしてたでしょうね。これ見つめたって、これなかなかいい訳だと思いますよ。これ英語ではビーホールドなんですね。で、ちょっと試しに私ギリシャ語の方を見たんですけど、ギリシャ語もビーホールドという風な感じで書いてましたんで、まあ見つめるっていう訳ぴったりですね。ただ見るっていうんじゃなくて、まあじっと見る。KFC で歌っている歌もありますね。見よ、コーヒー通じて。あれビーホールドですね。それと同じ言葉がここに使われてます。ですから、ペテロをじーっと見たんですね。イエス様があの瞬間に振り向いてなかったです。自然に見えてたならまだ別ですけど、わざわざ振り向いたんですね。ですから、ペテロがそこにいるって分かってんですね。振り向いてじっとこのペテロを見たんですね。で、そこで見つめられたペテロはイエスの言った言葉を思い出すんですね。今日鶏が鳴くまでにあなたは三度私を知らないと言うよって。それをペテロはそんなことありませんと、あなたにどこまでもついていきますなんてペテロは言っちゃうんですけどね。しかしこの言葉を思いついて、思い出して、で激しく泣いたですから悔い改めに言ったんですね。ですからこの見つめられたこの瞬間が主に触れられた瞬間ですね。冷たい目じゃなかったと思いますね。まあ愛に満ちた目だったと思います。その愛に満ちた目に気づいたペテロは、ここで主に触れられるんですね。ですから、全く主に触れずに、主ご自身を知ることがなかったユダさん、賢かったと思いますし、正論も述べてます。罪を犯して自分で責任取っちゃって首吊って死んじゃったユダさん、哀れにも、最悪の事態を招いちゃった。一方、情けないペテロさん、絶対あなたを見捨てませんと、あなたにどこまでもついていきますと言いながら三度も否定しちゃったペテロさんは、主に触れることができて大泣きして悔い改めると。で、十二弟子の筆頭になっちゃうというペテロさんですね。非常に対照的な二人です。で、もう私たちもですね、これら今何人かの人たちをちょっと例に挙げたんですけど、私たちもまあ同じようなもんですね。私たちの場合もですね、自分のプライドが邪魔したり、あるいは神ご自身、見てるものは神ご自身じゃなくて人、あるいは本などの、教えの方に、目を向けてまして、主に目を向けてないということもあるでしょうし、あまりにも堅くなために、主に触れることができないということもあろうかと思います。でその時にですね、主はですね、ちょっとしたことを用意してくれるはずですね。ヤコブの時がいい例ですね。ヤコブに勝てないわけないんですけど、わざと負けてくれるわけですね。で、ちょんとこう桃のつがいを外して、ヤコブの一番強かったところを外してくれるんですね。それが主がヤコブに接した触れた瞬間なんでしょうけど、でその時にヤコブが、全身全霊で、主と交わることを知ったんですね。これは先ほど申しましたように、人の目にはですねヤコブの勝ちなんですけど、霊的には神の絶対的な勝利ですね。イエス・キリストも一緒だと思いますよ。イエス・キリストを十字架につけちゃったんですね。これは人にとってはイエスに対して、イエスに対して言えばですね、イエスの敗北ですよね。十字架につけたユダヤ人たちの勝利ですけど、霊的には神の絶対的な勝利でした。これと一緒ですね。で我々もですね、頑固で自分が強いんで時折神に勝っちゃうっていうか、神が絶対的な力を見せて私たちをねじ伏せるようなことはありませんので、私たちが強ければ強いほど神はですねそっと控えちゃうんですね。その控えた時の まあ、ささやかな声あるいはささやかな目ですね、このペテロが見つめられたような目ですとか、その呼びかけですね、ネブカデネザルは天を見て主に気づいたんですけどね、そういうちょっとしたところに我々が気づくかどうか、主を見るかどうかで触れられるかどうかが決まってしまうと。で、触れられた人は非常に幸いですね、まあ、歩みが全く変わると思います。ここに出てくる登場人物たちは皆主に用いられ豊かに生きてますんでね、私たちもぜひ、ユダの道乾いた正論に、従って、かっこよく見えたユダの道じゃなくてですね、ヤコブのようにですね、情けないんだけど触れられて、大泣きするという道を、生きた道をですね選びたいと思います。では、賛美を移りましょう。